ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, Risna no minasan, kyo 2019年12月16日月曜日は、私エンダーが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組は、ニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは、私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェイブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。これで最初のニュースです。ランプン市の総選挙委員会カペウの議長であるエルワン・ブスタミは、すべての人々が今後の2020年の地方選挙プロセスで積極的な役割を果たすように呼びかけました。これは日曜日、バンダル・ランプンでの2020年地方選挙マスコットの発表会で、エルヴィン・ブスタミ議長が語ったものです。他にも彼は地域の指導者のビジョンとミッションに最新の注意を支払い、金権政治などの禁止された活動に参加しないように人々に求めました。しかし、優勝で誠実な地域の主張を得るには、人々はすでに eKTP 電子 ID カードを持ち、脅迫されずに自律的で適切な投票の権利を執行することを明確にする必要があります。議長は、身元証明が不安全であるために自分たちの指導者を選ぶことができないことがないようにと述べました。これは基本的なデータであるため、まだ eKTP を持っていないのにすでに登録を行った場合には、証明書があることを確認する必要があります。身元がはっきりしないために、一部の有権者が登録できないことがあってはなりません。それでは次のニュースです。ジャカルタ時間ペクの高架有料道路のジャサマルガサは、ジャカルタ時間ペク高架有料道路が渋滞を 40% 低下させると予測しています。これは日曜日、昔のシンパンスシュンチクニルで、ジャカルタ時間ペクの高架有料道路のジャサマルガサの骨部長であるアプリモンが語ったものです。彼は午前6時5分からジャカルタ時間ペー高架有料道路はバスではないクラス1の車両で一時的に無料で通過できると述べました。このような状況では、車両容積に対する道路容量フィッシー比率が増加します。このようなフィッシー比率では、その空間の容量道路では混雑していないので、車線を 自由に移動できるようになります。アプリモン骨部長は、この長さ38km の高架有料道路の利用者に、時速 80km 以上で運転しないように促しました。北マルク州のインドネシア中央銀行ベイの代表者は、2019年のクリスマスと2020年の新年のお祝いに向けて、特に人々が集まる様々な場所での現金のニーズを満たすために、移動現金窓口の車を用意したと述べました。クリスマスと新年のために、インドネシア中央銀行は、5000億ルピアの資金を準備しており、これは北マルク州でのクリスマスのお祝いの間のニーズを満たすことができると推定されています。これは日曜日、トルナテのアンタラ中心さに対し、北マルク州のインドネシア中央銀行の代表者、ガットッミッタホルマナンが語ったものです。北マルク州のインドネシア中央銀行は、ハイバーマート、港、市場地域の前など、トルナテ市の混雑した場所で、移動現金窓口の車を使用した運用のために、合計で2億5000万ルピアの1000ルピアから2万ルピアの額面紙幣を準備しました。カトチは、これまでのところ、特に市民がクリスマスと新年の前に総額のお金を両替する必要性へのこのサービスはまだ通常の状態であり、それほど重大ではないと述べました。Persahabatan Center Sogo 病院は、インドネシア大学医学部およびインドネシア万医医師協会と協力し、12月15日日曜日、ジャカルタのカルフリデイエリアで、世界慢性閉塞性肺疾患 COPD の記念式典を開催しました。COPD は、気道の異常による持続可能な呼吸器症状とかけられた呼吸気流の存在を特徴とする疾患です。2019年の世界 COPD デー記念委員会のブディ・アンダリサ委員長は、12月15日日曜日記念式典の合間に、慢性閉塞性肺疾患の主な原因は、大気汚染とタバコの煙によって引き起こされると語りました。まず第一に、 COPD は胃盤に喫煙する人や汚染のある仕事をしている人が経験しているためです。インドネシアにはまだ多くの喫煙者がいます。第二に、インドネシアの人々の平均寿命も長くなっています。 COPD 疾患は45歳以上、通常は45、50歳以上で発症します。また平均寿命が長くなると COPD 数も増加します。第三に、私たちがいる汚染された都市の雰囲気を持つジャカルタ市は、インドネシアの大気汚染の問題が集中していますし、大気汚染は COPD の原因の一つです。ブディ・アンタリクサ委員長はまた、年間300万人の死者を出す COPD は、現在世界で4番目の死因であり、 2020年には世界で3番目の死因になると予測されていると説明しました。これで最後のニュースです。オシュリング AU はトルコのシリア難民への配分基金である16億ユーロ約93兆3千億ルピア以上を支出しなければなりません。12月15日日曜日に引用されたようにトルコ外務省のオシュレンゴ事務局長によるとオシュレンゴも資金の流れを加速することが期待されています。オシュレンゴの資金はトルコのおよそ350万人のシリア難民を支援します。シリアでの8年以上の戦争の後、数十万人が命を落とし、数百万人がトルコに逃げました。トルコはヨーロッパへのさらなる移住を停止することに同意しました。トルコのファル・ガイマクチ副外相は、資金の流れを加速し、金額を増やす必要があると述べました。開幕地副外相はロイターの引用で数億難民がトルコで合計約400億米ドルを増やすしたと述べました。これでニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日は2020年のインドネシアの経済成長の予測についてお伝えします。2019年の終わりを前に、多くの機関が2020年のインドネシアの経済成長を予測しています。中央統計局 BPS は、2019年11月5日に、インドネシアの2019年第3四半期の経済成長に関するデータを 5.02% と報告しました。この数値は 5.07% および 5.05% 増加した2019年の第1四半期および第2四半期と比較して低下しました。インドネシアのアジア開発銀行エコノミストであるエマ・エル・アリンは、2020年のインドネシアの経済成長は 5.2% に達し、投資部門と個人消費の数字が引き続き堅調であることを予測しています。これは12月13日金曜日にジャカルタで、プライス・ウォーターハウス・クーパーズとともにインドネシアの外交政策協働体によって開催された2020年のインドネシアの経済と政治の見通しと題する議論の後に伝えられました。この予測はジョコ・ウィドド大統領の第二政権への閣僚の任命とインドネシアのビジネス部門をより魅力的にし、投資を誘致するために予定されているオムニバス法の制定案の発表後に増加する投資に基づいています。一方、インドネシア雇用者協会アピンドは、来年のインドネシアの経済成長は今年の状況とそれほど変わらないと述べました。アピンドの研究データから、成長は 4.85%、5.1% の範囲にあると推定されます。一方、ジャカルタの国家開発計画所または国家開発計画局は、12月15日日曜日の夜ジャカルタでインドネシアの経済成長が 6% に達する可能性があるという楽観的な見方を表明しました。同様にメディアブリーフィングでジャカルタの国家開発機関所の会事及び天然資源団体の副会長アリフィン・ルディアントは2020年2024年のエノネーシア中期開発計画でエノネーシア経済が平均 6% 成長するためのいくつかの戦略を解説しました。この戦略には特に製造業における投資の成長の促進が含まれます。これは製造部門の中華価値が高く高度な技術と大規模な投資を求めることで下流化への取り組みが依然として可能性があるためです。同様に重要なもう一つのことは投資規制と手順を簡素化することで投資環境を改善し工業地帯と特別経済地帯に焦点を当てた場所を選択することです。予測がどうであれエノニシアの人々と政府は今日の不確実な世界的状況の中で簡単ではありませんが2020年のエノニシアの経済成長が2019年に比べて増加するという楽観的な姿勢を維持しなければなりません。特に米国と中国の間で進行中の貿易戦争と奥の地域での地政学的な混乱があります。これでコメントを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史のコーナーです。今日は1971年12月16日、バングラデシュ戦勝記念日のことから始めます。バングラデシュの独立戦勝は、現在バングラデシュとインドと呼ばれているパキスタンと東パキスタンと呼ばれている西パキスタンの間の非力紛争です。この戦争はバングラデシュの独立につながりました。この戦争は1971年3月26日から12月16日まで続きました。西パキスタンはパキスタンからの独立に対する抵抗を打ち砕くために東パキスタンまたはバングラデシュの居住者、学生、兵装者に対して軍事作戦を開始しました。この戦争の後、東パキスタンは現在のバングラデシュとして独立しました。次に1989年12月16日、ルーマニア革命についてです。1989年のルーマニア革命は、1989年12月16日に始まった、5日間続いた大規模なデモでした。この運動は、共産主義体制ニコライ・チャウンセスクを打倒しようとしました。そかする暴力との戦いは、チャウセスクと彼の妻エレナの裁判と 総経で頂点に達しました。ルーマニアは予算主義体制を暴力で転移した東部ブロックの唯一のメンバーであり、リーダーを遂行します。ルーマニア革命の創始者数は1104人でした。最後に1991年12月16日、カザフスタン独立についてです。カザフスタンは1991年12月16日に独立を宣言しました。カザフスタンはカザフスタンの領土を占領する最大の民族集団であり、トルコ及びモンゴルの部族の子孫です。18世紀初頭、カザフスタンはロシアに支配されていました。ロシアで共産主義革命が勝利し、ソビエト連邦が設立された時、1920年以来、カザフスタンはソビエト連邦に参加した15カ国の一つになりました。ソビエト連邦の解散に伴い、カザフスタンは自由になり、共和と国家になりました。この国は中央アジアと東ヨーロッパの間に位置し、地政学的に自己可能であるため地理的に有利です。これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Tersiarkan kisah lelaki tangguh bagai satria, namun saat ia tertati takluk oleh dunia. Cerminan sisi terbaikmu, lindungi hatinya sekalipun di dalam amarah. Tajam rasa racun dunia, ia punya penawarnya. Kamu tanya kekuatannya, bisakah kau hidup tanpa teduhnya wanita yang di setiap sujudnya
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はライサによるテドゥヒニャワニタでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオフインドネシアです。今回はインドネシア語についてお伝えします。リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は農業省はサウジアラビアとの様々な農産物の輸出に関する協力を許可することについてお伝えします。農業省はサウジアラビアとの協力を強化し、特に小麦の輸出計画を含む農産物の貿易を増やしています。サハル・ヤシン・リンポ農業大臣は先週の木曜日にジャカルタでサウジアラビアのエサム・ビン・アブドゥ・アル・タカフィ大使の訪問を受けた時、インドネシアの農産物は全てがハラル認証されているので、サウジアラビアに輸出できることを保証しました。同じ機会に貿易と国際関係分野の農業大臣バヌン・ハルピニの専門スタッフは、現在サウジアラビアは対インド米国から必要な米を輸入していると説明しました。バヌン大使は冷凍鶏肉製品も輸出用に提供されると述べました。なぜならこれはサウジアラビアが輸入している鶏肉はブラジル産でサルモネラが含まれているため、これらの冷凍鶏肉が一時的に入ってこないからです。そのためインドネシアはサウジアラビアの冷凍鶏肉市場を置き換える計画です。バヌン大臣はまたアラブへの輸出のための他の潜在的な商品は様々な国に輸出されたカーベンディッシュバナナとパイナップルだと語りました。インドネシア政府は輸出を加速するため1月にジャカルタのサウジアラビア大使館で開催される展示会を通じてインドネシアの農産物を紹介する機会を与えられました。さらに農業省は2月に農産物の貿易協力のフォローアップとして公式にサウジアラビアを訪問する予定です。一方エサム大使はインドネシアの輸出可能な農産物について農業省と話し合ったと語りました。エサム大使はまた近い将来にインドネシア農業省とサウジアラビアとの間の覚書がすぐに実行されると述べました。覚書の一つは、農民のトレーニングを実施し、サウジアラビア市場に必要な農機具を含む農産物を輸出する計画など、農業に直接関係しています。これでインドネシア語を終わります。
Sebagai bagian dari kisah hidupku, Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati, selalu ku mencoba.Menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tak tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu kau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Ima o kiki tadaita uta wa Chakraka nioru kekasih bayangan deshita. Indonesia yori sekai e otodoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de no kankō ya jimoto no hitotachi no chie nado o chitaeru Persona Indonesia no kōna desu. Ambon shi ni aru beachi ga teikyō suru shiten no miryoku wa Bali to no Kuta beachi nado Indonesia de sude ni yumei na hoka no beachi to onaji kurai utsukushi desu. Ambon shi no kaikan ni aru ooku no beachi no naka ni wa Lavena beachi to iu odoroku beki umi no utsukushisa ga aru tame kachite ninki ga atta beachi ga hitotsu arimasu. Kono beachi wa utsukushii shiroi shunahama ni kakomare midori no kibi o haikei ni shite imasu. Kaikan no misu wa totemo sunde ori 海洋生物の豊かさを守っています。したがって、 ダイビングが好きな訪問者に適しています。多種多様な魚とサンゴ礁は綺麗な海の深さで歓迎します。ラウェナビーチで訪問者は美味しいココナッツフルーツを楽しむこともできます。なぜならこれらの植物はビーチの周りで大量に成長するからです。このビーチチュワは南レイティムル地区の村であるフトゥムリ村にあります。ラウェナビーチの観光地は約1時間かかります。実際にはアンボン市の中心部とビーチの間の距離はそれほど遠くありませんが、撮影されたルートは山道であり、撮影された場所も不十分であるため、この観光地はまだ多くの観光客が訪れていません。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Selamanya dengan
お聞きいただいた歌はアリカによるルカでした。エドネシアより世界へお届けしているボイスオフエドネシアです。次はエドネシア語講座でエドネシア語を勉強しましょう。
今回はチュティアヒルタフン、日本語で年末休暇についてご紹介します。リスナーの皆さん、いつものようにまずはチュティアヒルタフン、日本語で年末休暇の会話について聞いてください。今回はジョコさんの家でトニさんとジョコさんはジョコさんの年末休暇の計画について話しています。 Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
Syukurlah. Berapa lama kamu akan cuti?
2 minggu. Listener の皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いていてください。awal awal、日本語で始まり始まり。 akhir akhir、日本語で終わり終わり。 akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. 日本語でやっと年末年始休暇を取れました。やっと年末年始休暇を取れました。Syukurlah, syukurlah. 日本語でよかったですね、よかったですね。 Berapa lama kamu akan cuti? Berapa lama kamu akan cuti? 日本語であなたはどれくらい休暇を取りますか？あなたはどれくらい休暇を取りますか？ 2 minggu, 2 minggu. 日本語で2週間、2週間。 Akhir bulan,akhir bulan. 日本語で月末、月末。 berlibur, berlibur. 旅行、旅行。 awal bulan depan, awal bulan depan. 日本語で来月の上旬、来月の上旬。 saya, saya. 日本語で私、私。ダイアログにはジョコさんは akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan。 日本語でやっと年末年始休暇を取れましたと言いました。ジョコさんが言った言葉は awal、 日本語で始まりと akhir、 日本語で終わりと意味を持っています。この2つの単語は時代名詞と組み合わせることができます。例えば tahun、 日本語で年。 bulan、 日本語で月などです。次は文章で使用される例です。 kami akan berlibur pada awal bulan depan。 kami akan berlibur pada awal bulan depan。 日本語で私たちは来月の上旬に旅行します。私たちは来月の上旬に旅行します。リスナーの皆さん、最後は前の会話を再び聞いてください。 Akhirnya aku bisa cuti pada akhir tahun ini dan awal tahun depan.
SyukurlahBerapa lama kamu akan cuti?
2 minggu. リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
bersama menikmati indah dunia, mengukir cerita cinta. Namun keadaan berbeda memaksa kita untuk berpisah, merelakan.
いただいた歌はカウフィン・ジェレミによるノスタルギアでした。インドネシアより世界へお届けしているボイスオブインドネシアです。次は音楽の広場を期待します。リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はマリエの歌をお送りします。まずスリーメルシンを聞いてみましょう。イエプスタミが歌います。スリメルシンの歌には2行の賛否欄と2行の内容で構成されるアドバイスの韻が含まれています。このマリエの歌は人生のアドバイスについて語っています。運命はそれほど幸運ではありませんが、安全で繁栄した国に住むことに感謝し続けなければなりません。この歌に合わせてマレオーケストラが演奏されます。オーケストラで使用される楽器はアコーディオン、ギター、バイオリン、ガンバッシュなどです。 スリメルシンの歌は1994年5月に40、60マレーポップのアルバムでイェプスタミが人気を博しました。それでは皆さん、イェプスタミによるスリメルシンです。どうぞお楽しみください。
Jikalaulah sudah putuslah harapan.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiceindonesia、メールは voice@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。